はいと、こんばんはです、今日も来ました、行けるときにということで、でですね、今日は何をやろうかなということで、まあ、困った時のホラーテラーというところでですね、ホラーテラーさんの、サイトにですね乗っかってる投稿、階段をですね、適当に読んで、時間があったらですね、ちょっと他のもやろうかなと、時間があったらですね、やろうかなというふうに、思っちょります、はい、じゃあですね、レス読みジータ237、おっちゃん毎日来たと、こんばんは今日も聞くよと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど20代ですけど、こんばんは来てるね。最近の配信頻度の高さといったらないよ、ね、相当ですよ。これ確実に600回は絶対超えたと思う。もう配信回数はもう数えてないけど、さすがにもう600回は超えたな。600回ぐらいかなとか言ってたけど、もう600回って言っても大丈夫だな。で、238、廃墟も逃しませんよ、おやすさん、大津でガスと。まあ、おやすさんでもねえんですけども、とりあえず、こんばんはと。はい、で、239、お兄さん来たと。まあ、お兄さん、困るね。困るよ。お兄さん困るわ。お兄さんって言われるのは、困りますね。はい、普通に困りますね。お兄さんじゃないですって言えませんから。はい、で240、とりあえずありがとうございます。で240、イサモンとどういう意味なんでしょうか。よくわかんないですけど、とりあえず、こんばんはと挨拶だと思うんで。で、241、またおっちゃん来たと。またとか言わないで、とりあえず来ました、はい。まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代ですけど来ました。で242、また俺の帰宅に合わせての放送開始、おいおいいいのかいと。また偶然っていうか、大体会うじゃん。そうしたら大体俺だって23時とか22時半頃とかにやるからね、タイミング的に合うんだな。で243、なんか最近多いっすな、嬉しいよと。まあ、やれる時にやるんで、突然1ヶ月いなかったりとかしますけど、下手すると突然1ヶ月いないとか、突然2ヶ月来ないとか、やってますからね、自分ね。まあ、今の状況だと、なんつうの、仕事のその、忙しさにも関わってくるので、今そんなに忙しくないから、そういうことは多分考えにくいですけど、そういう風な状況になるっていうのは、今すぐにね、なるっていうのは考えにくいんですけど、まあ、こんだけ多いのもちょっと、どうなるか、っていうのはあるんですけどね。で、244、おっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、こんばんはと。今日こそは眠気に打ち勝って聞かせてもらうよと。てか、寝ればいいんだ、普通に。無茶すんなっていう。普通に寝てください。眠い時に我慢するとあんま良くないですからね。で、245、おっちゃんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい。おっちゃんと同じおっちゃんと呼ばれてる配信者さんを見つけたよ。その人も20代のおっちゃんだったと。その人も20、おっちゃんじゃないですって言ってるんですかね。おっちゃんじゃないですからっていう。20代ですからって言ってるんですかね。多分言ってると思うんですけどね。それとも諦めてるかね。おっちゃんですわ、つって。で、246、年齢を四捨五入しちゃいけない青年来たと。四捨五入しないでくださいよ。四捨五入したらダメですわ。はい。で、青年ですよ。青年ですわ。で、247、365日放送していいよと。まあ、許可はもらいます。許可はもらってもね。許可はもらうけど、できねえ。で、248、おっちゃんって言うと訂正するし、お兄さんと言うと困るし、もうわがままな人ね、ピャーって書いたんですけど、ピャーじゃねえし、ピャーってね、言ってますけど、まあね、わがままなんですよ。お前なんて言われてんだ、じゃあ、っていう。ね、結局わからねえっていう。はい。で、249、連続記録作るべと。あ、とりあえずね、自分の連続記録を超える人はいるわな、そりゃな。自分の連続記録、99人の最終電車で3週間と3日配信かなんかしてますよ。連続、土日含む。その後、熱で寝込む。はい。バカじゃねえのっていう。 3週間と確か3日ぐらいだったと思うんだよな。その時1ヶ月目指して1ヶ月連続配信目指してやってたから、はい、なのでですね、それを超えるぐらいのことをやらないとダメなんですね、自分を超えるには。だから無理ですね、今の状況から考えて。で、250、彼女と夜も忙しいだろうにと。彼女だと彼女くれよ。で、251、おっちゃん今日も一段とおっちゃんだねと。意味がわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、20代なんですけど、はい、助けてください。で、行きましょう。で、252、おっちゃんは結婚するまでは体操を守るタイプだよねと。どういうこと守るタイプ、そういうタイプなんだこれ。あ、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、で、行きましょう。ホラーテラーさんのですね、今日はですね、何をやろうかなっていうので、ですね、題名がなんだっけな、戦隊坊主、戦隊の坊主っていう話の1雨っていう、話なんですけども、それをですねやりたいと思います。ホラーテラーを読んでる時にですね、なんだっけな、名前忘れちゃった、何さんだっけな、これ書いてる人、あ、忘れちゃったな、誰だっけな、そのおなじみのですね3人組のですね話を書いてる人がいてですね、まあ面白いなっつって、その人の書いてるやつは結構読んでるんですけど、その人の、また別の話を見っけたので、その K とですね S と僕が出てくるやつかな、うん、の話があったので、それをちょっとやりたいと思います。はい。で、253、漏れの妹あげようか、返品はできないよと。返品だって品じゃねえしね。で、254、お茶ムさんおっそっすと。おっそっすはいいんですけど、まあお茶ムさんじゃないですけど、最初の話には間に合ったかなと。あ、間に合ってますね、はい、大丈夫です、はい、グダグダ喋ってたんで。で、行きましょう。戦隊坊主という話です。行きましょう。なんかサブタイトル的なもんで雨っていうのがついてます。じゃあ行きましょう。その年の夏は猛暑に加えて全国的になかなか雨が降らず、そこらかしこで水不足に悩まされていた。ダムの水が干上がってそこに沈んでいた村役場が姿を見せたとか、地球温暖化に関するコラムだとか、このままではカタツムリが絶滅してしまうと真剣に危惧する小学生の作文とか、4コマ漫画の渡るくんの今日のネタはアイスクリームとソフトクリームはどちらが溶けるのが早いかで、渡るくんが目を離した隙に妹のチカちゃんが両方平らげてしまうという、そんなオチとか。床に広げた今朝の新聞、天気予報の欄に目を移すと今後いつ雨が降るのかまだ予想できないと書かれていた。窓の外に目を向ける。確かに雨の予感は微塵も感じず、今日もうんざりするくらい晴れている。なあなあ、ちょっとさ、休憩せん？できた。俺よ、800体目。友人の K は僕の提案が聞こえなかったようで、数十体のティッシュペーパー人形が僕の目の前にどんどん置かれる。僕の仕事はこの人形たちの腰から下げてる糸の先にセロテープをつけて一体ずつ天井から吊るすことなのだ。すでに天井には700体以上の人形が吊るされていて、まるでといっても形容できるような代物ではない。この状況は昨日の夜から今日の朝にかけて僕と K が二人がかりで作り上げたのだ。常識ある人が見ればギョッとするような光景だが、すでに僕の常識は麻痺しているのだろう。 S も手伝ってくりゃいいのにな、途中で帰りやがって、冷てえやつだ、まったくよ。 S というのは僕ら二人の共通の友人だ。彼には常識があるし、間違っても徹夜で紙人形を作るような人間ではない。 まあバイトって言ってもこの内容聞いたら普通は断るよ。おめえはやってんじゃん。内容を聞かずにうんって言っちゃったからね。もう分かっているかとは思うが、僕が言う人形とはてるてる坊主のことだ。しかもこの天井に吊るされている彼らは皆一様にスカートを上に、頭を地面に向けている。つまり逆さ、フレフレ坊主だの、地方によってはルテルテ坊主と呼んだりもするそうで、 K はズーボルテルテと呼んでいる。普通のテルテル坊主が晴れを願って吊るされるものなら、ズーボルテルテはその逆、雨を願うものだ。さっき新聞で見たけど、今日からの週間天気予報じゃさ、雨が来る気配なんてこれっぽっちもなさそうなんだけど。だから面白いんじゃねえか。通常じゃありえねえことが起こるから、オカルトなんだよ。足りめだろ。言いながら K は200枚入りのティッシュ箱を新たに開けて、一番上のティッシュを抜き出す。ティッシュは薄い紙が2枚重なっているので、うまく剥がして1枚を2枚に分け、ちょいと人差し指を舐めてから、その薄い1枚をミートボールくらいに丸める。その上にもう1枚をかぶせ、首の部分をねじってタコ糸を添えてセロテープで固定する。その流れるような一連の手さばきはもはや素人の息ではない。でもさ、これでもしや明日普通に晴れてもバイト代返せなんて言わんだよ。言わねえよ多分。いや多分じゃなくて、言い忘れていたが、現在僕がいるここは K の部屋だ。僕が K に呼ばれてこの学生寮の2階の一番奥の部屋にやってきたのは、今現在から15時間ほど遡った昨日の午後4時が若干過ぎた頃だった。大学でその日一日の講義が終わった後、この後暇ならよ、うちで簡単なバイトしねえかという K の誘いに乗ってしまい、オカルティックな趣味を持つ K の実験に付き合わされることになった。戦隊坊主、全部 K から聞いたことになるけれども、千羽鶴にも似たこのまじないは、戦隊のティッシュペーパー人形、別に紙なら何でもよいを吊るすことで明日の天候を人為的に変えてしまうというものだ。人形の頭を上にすると晴れ、下にすると雨。ただし条件が3つあるらしい。まず1つは、人形を作るときに中に詰める方の紙を自分の唾液、本当は血液の方がいいらしい、でほんの少し湿らせる。2つ目に、作っている人は戦隊坊主完成まで絶対に家の外に出ないこと。この場合は K が作っている人になる。僕は別に出てもいいらしい。途中で出たらなんか悪いことが起きるとのこと。3つ目は、人形を戦隊釣り終えたらとある歌を歌うこと。戦隊坊主が完成し無事歌を歌い終われば、次の日の天候はその人の望んだものになるらしい。 K 自身も知ったのはネット上のとある掲示板だという話なので、あまり期待はしてないそうだけども、僕もオカルトが嫌いではないので興味はある。給料も出るということなので、だからやってみようと思ったのだが、予想に反して時間がかかる。はっきり言って最後の方はかなり後悔していた。ちなみに最後に歌うという歌の内容は3番まであって、晴れ用と雨用の2種類あるという。それ以上は教えてもらってない。てるてる坊主の歌というと僕が知るのは童謡くらいだけども、関係あるのだろうか。そうこうしているうちに800体目の人形を天井に吊るし終えた。もう K は900体に王手をかけ、カウントダウンが始まるのもそう先のことではないだろう。ただしここまで来るのに相当長かった。正確に言えば食事と休憩も入れて16時間くらい。
眠たい、寝たい、夢みたい。
さっきからうっせえな。大丈夫だって、人間3日くらい寝ずに働いたって死にはしねえんだからよ。 一体3円って絶対割に合わない気がしてきた。時給にしたら200円以下じゃん。今頃遅えよ。しかし K だって昨日から寝てないはずなのに、明らかに僕より元気なのが不思議だ。そうこうしているうちに天井に吊るされたズーボルテルテの総数が950を超えた。残り50。頭上を埋め尽くす逆さに吊るされた白い人形、下から見上げればまるで僕らの方が天井にへばりついているかのような錯覚を覚える。錯覚している間に残り10体だ。 K も一緒に天井に貼り付けながらカウントダウンが始まる。997、998、999、1000。おお。その瞬間僕は思わず感動の声を上げていた。消費ティッシュペーパー1000と6枚、途中で鼻かんだから最後で6枚足りねえってなった。タコ糸約300メートル、セロテープ丸々1個と半分、天井の消費面積6畳間まんべんなく、総消費時間約16時間と40分。戦隊坊主完成。うわ、きめえ。感動の戦隊坊主完成を経て、 K がまず発した言葉はそれだった。僕はかなり本気でバイト代いらないからぶん殴ってやろうかなこいつと思った。まあ何にせよ、あとは歌を歌うだけってか。あとは一人でやんよ。疲れただろ。悪いな、こんな時間までよ。俺バイト代。そう言って K はポケットから財布を取り出すと、ちょいと人差し指をなめて中から千円札を3枚取り出した。もはや癖になっているようだがやめれ。ってことで今日は帰ってよく寝ること。だ今日1限目から会ってたね。テストも近いから寝れん。あ、違うわ、 K だ。あ、いいのか。僕の言葉に K はうははと笑う。マジかよ。でもまあ人間3日寝ずに働いたって死にゃしねえからさ、だから頑張ればこうだよ。つうわけで俺は昼まで寝るわ。明日の天気を楽しみにしとけ。そんじゃおやすみ。そう言って K は部屋の隅に立ててあった折りたたみベッドを広げると、その上にバフンと身を投げた。ポーズじゃなくて本当に眠る気だったらしく、 K は10秒で死体のように静かになった。僕は最後に何か言ってやろうと思ったけど、結局ため息だけをついて部屋を出る。その際に一度だけ振り返って再度部屋の様子を確認してみた。船体のズーボルテルテの下で気持ちよさげに眠るこの部屋の住人、不思議と異様だとかは思わなかった。やっぱり夜鍋のせいで常識がどこかに転げ落ちたのだろうか。僕は一限目の講義を受ける前にせめてコーヒーを一杯飲んどこうと思った。まぶたが重い。学生寮から外に出ると刺さるような日差しが出迎えてくれた。この調子で本当に明日雨なんて降るのだろうか。講義中もふとそんなことを考える。案の定その日の講義は眠気と相まってさっぱり頭に入ってこなかった。昼からの講義で僕の隣に座った S が、眠たげだな、まさかとは思うが、一体何してたんだお前。はい、てるてる坊主作ってました。ごめんなさい。なんとかノートを取ることだけに専念し、ようやく全部の講義が終了。脇目も振らずに家に帰ると、ご飯も食べずシャワーも浴びずに速攻でベッドに倒れ込んだ。完全に眠るまでに30秒もかかってないと思う。その時見た夢は、今朝の新聞で見た4コマの渡る君とまるで同じ場面だった。妹のチカちゃんがアイスに手を伸ばそうとしている。いけない。それは君のお兄さんが持つ知的好奇心から生まれた素晴らしい実験装置なんだ。なんとか止めようとしたのだけれど、チカちゃん背に手を伸ばした瞬間に僕は目を覚ました。携帯が鳴ってる。かなり体がだるい。僕は壁にかけてある時計に目を向ける。 午前0時過ぎ、真夜中だ。電話なんて無視しようかとも思ったけど、一応相手を確認する。 K からだ。僕は無視することにした。やまない。観念して電話に出る。文句を言ってやろうと思ったけど、それより相手の声の方が早かった。おい、雨が降ってんぞ。中途半端に起こされたので、まだ片足が夢の中だった。だから僕はなかなか K の言葉の意味をつかむことができなかった。そりゃ雨だって降るだろう。降らなきゃ困る。今年だってそれで困ってる人がたくさんいるのだから。そんなことをたっぷり数秒考えて、僕はやっとその意味に至った。ええ、本当？僕は慌ててカーテンの隙間から窓の向こうを見やる。外は晴れていた。僕は目をこすってもう一度星空の下を注意深く見る。比較的明るい夜だ。紛れもなく空は晴れている。晴れてんだけど。こんなつまらない冗談のために起こされたのかと憤慨しかけるが、ついで聞こえた K の声は普段と違って割と真剣なものだった。すまん、聞こえねえ。もうちょっとでかい声で喋ってくれ。晴れてんだけど。ああ、なことはわかってる。それでも雨が降ってんだ。本格的に意味がわからない。晴れてるのに雨が降ってる。どんな状況だそれ。それってキツネ雨ってこと？ K の寮の周りだけ？ああ、キツネ雨。違う、雨は降ってない。少しイラッとくる。僕は眠たいのに。あんさ、ちょっと意味が。音だけなんだよ。 K ははっきりとそう言った。雨音だけが聞こえる。今外雨降ってないよな。だろ？なのに聞こえるんだぜ。耳塞いでもまるで止まねえし。最初は小雨程度だったけど、なんかどんどん強くなってる気がするし。多分な、ちとやべえよこれ。これは決して僕をからかっているのではない。これまでの付き合いから僕にはそれが分かった。 K は嘘をついてない。本当に雨が降っているのだ。 K の中で、でさ、これ非常に言いにくいんだけど、まあ頼みがあるんだよ。何？ K は本当に言いづらいのか、電話の向こうで数秒間間を置いた。今からさ、バイトしねえか。材料はもう揃えたからよ。その言葉で僕は全てを承知した。わかった、行くよ。電話を切り、そのまま家を出る。そして愛車のマウンテンバイクにまたがる前に、僕は友人の S に電話をした。真夜中だが、きっと起きてる。予想通り電話に出た S に、僕は少し迷った挙句、正直に事の次第を話した。 K がバイト代も出すってさと言ったのが唯一の嘘だ。しかし S は興味もなさげに一言、てるてる坊主のせいで幻聴が聞こえるとか、俺はそういった類は信じてない。あと今はテスト期間中、あと今はテスト期間中だぞお前。二日も無駄すんなよ。僕は、そっか、うん、わかった、と電話を切った。僕は S とも付き合いが長いからわかる。そう言ってくるだろうとは思ってたんだ。K の寮に行く前にコンビニに寄って食品とコーヒーを買う。自転車を漕ぐ。大学までの坂道がしんどい。それでもかなり飛ばして、いつもの通学よりだいぶ早いコンビニから20分ほどで K の住む学生寮に到着した。 K の部屋は2階の一番奥。鍵はかかっていなかった。僕は2階ノックして部屋に入る。入って最初に思ったのは、天井のあれが綺麗になくなっていてさっぱりしたなということだった。部屋の中ではもう新しいてるてる坊主が山のように積まれていた。200はあるだろうか。 K は僕が部屋に入ってきたことに気づいていないようだった。黙々とてるてる坊主を作っている。 K の顔はひどく青ざめているように見える。作業台の前に来ると K はやっと僕に気がついたようだった。よう、という K の声がひどくかすれたように聞こえた。そうして K は部屋の棚から一冊のノートとペンを僕に差し出すと、自分の左の耳を二度指で叩いた。さっきから土砂降りでよ、なんか台風みてえだわ。悪いけど、なんか言うときはそのノートに書いてくれ。僕は軽く驚きながらも了解とノートに書いてみせる。つい最近1000体もの数を作った時と同じように K がてるてる坊主を作り、僕が天井に貼り付けていく。しかし今回の K の手の動きは鈍かった。しきりに頭を横に振っている。その額には玉のような汗が浮かんでいる。作るの変わろうかと書いて聞いてはみるが、 K は首を横に振る。どうやらこの千人坊主は人形自体は自分の手で作らなければならないらしい。しかしまだ人形は200と少し。僕は少し焦っていた。もう病院に行った方がいいのではという考えが一瞬よぎるが、この千人坊主のルールで部屋を出てはいけないとあったのを思い出す。悪いことが起こる。くそ、悪いことって具体的になんだよ。その時僕はふと雨音を聞いた音がした。そんなバカな、さっきまでは晴れてたのに。とっさに窓の外を見る。雨など降ってはいない。外は晴れてる。気のせいだろうか。いや、今もかすかだけど聞こえる。僕は一瞬背筋が寒くなるのを感じた。まさか僕も。しかし注意深く音の出ている方を探ると、それは僕の中ではなく外から聞こえてくるものだと分かった。 K だった。雨音は K の両耳の奥から漏れてきているのだ。まるで他人のヘッドホンから音が漏れるように。外に音が漏れるほどの激しい雨なのだ。本人にとっては耳鳴りなどという生優しいものではないのかもしれない。そこに至った時、僕は途端にどうすればいいのかわからなくなった。見ると K は額だけでなく腕にも汗をかいている。部屋はクーラーが効いてるのに。僕はノートに大丈夫と書いてみせた。 K はしばらくの間ぼーっとその文字を見てから、母と力なく笑い、やっべえと一言だけつぶやいた。初めて見る K のそうした姿だった。僕は何も言うことができなくて、まあたとえ口に出しても届かないのだけど、目をつむってとりあえず落ち着いて考えろと口に出し、自分自身に言い聞かせる。しかし考えは浮かばず、どうしていいのかわからない。今 K の手は動いていない。顔をしかめてじっとうつむいている。どうしよう、どうしたらいい。考えろ考えろ。自分一人に何ができる。部屋のドアが開いた。ああ本当にやってんのな。そこに立っていたのは友人の S だった。とりあえず僕は長い息を吐いてから、おっせと言ってやった。これまでの付き合いからブツブツ言いながらも来るというのは分かってたんだけど。仕方ないだろう。そんなことよりバイト代は本当に出るんだろうな。金に困ってないくせに。 S はそんなことを言った。以上、戦隊坊主雨っていう題名の話でした。で ツリーグ前にジータレス読み、255、おっちゃんの放送を連日聞けるので幸せです、今日も頑張ってくださいと。まあ、幸せってもう随分、まあ、ありがたい話ですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけどね、はい、20代なんですけど、はい、ありがとうございます。で256、おっちゃん来てたと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、こんばんはと。オペ室の空調ぶっ壊れて17度になってて笑ったと。17度、17度がどうなのかがよくわからない。冷えすぎってこと？午後には修理完了したがきつかったと。17度なんつったらもうかなり涼しい感じするんだけど、常温が23度ぐらいで考えると相当だよね。今日暑かったからな。てかオペ室の空調ぶっ壊れるってやばいだろと思うんだけど、温度管理すげえ大事なような感じするから。で257、おっちゃん来てたのねと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、来てました。で今夜も離れずに聞きますと。ありがとうございます。はい、非常にありがたい話 で、はい、で258、おじいちゃまこんばんは聞いてますと。はい、おじいちゃまじゃないですけど20代ですけど、はい、こんばんはと、ね、大して年変わんないでしょって、はい、まあ、聞いてるということでありがとうございます。はい、で、次行きましょう。次続きです。戦隊坊主に晴れっていう話、まあ雨に対して今度は晴れで、行きましょう。でこいつは一体どうしたんだ言いながら S が作業台の横に来てもまだ K は S のことに気がついていないようだった。僕は今は会話できない K の代わりに S に現在の状況を一から説明する。それに対しての S の感想はと実に簡素なものだった。それから K の方に近づいて俺には聞こえんな雨音と言う。おいこら K！ K の耳元で S が叫ぶ。俺は驚く。しかし K は反応しなかった。それを確認してともう一度 S は言う。しかしその言い方から何か納得はしたようだった。 S がノートを持って何かを書く。そして K の肩をポンポンと叩いた。 K が顔を上げた。その目が少しだけ驚いた色の光を放った。しかし他の感情が見えたのはそこだけだった。 K は歯を食いしばって防音という痛みに耐えていた。僕にはその実際の痛みのほどはわからないが表情だけで十分痛さが想像できる。 S がノートを指さした。読めということなのだろう。首を伸ばして覗くとノートにはこう書かれていた。前の雨乞いの時に使ってたっていうてるてる坊主はどうした。もう喋ることも辛いのだろう。 K は黙ったまま押し入れを指さした。 S が開けると透明なビニール袋の中に入ったあの人形たちが出てきた。ビニール袋は5つもある。 S はそれを確認するとまた K の元に戻った。これからこの人形をすべて捨ててくる。あと今作ってるやつも一緒にだ。それを見て僕は驚いた。前に使ったものはいいとしてもなぜ今作ってる人形まで捨てるというのだろうか。しかし K はその文字をゆっくりと視線を這わすようにして読んだ。そして終わると S に視線を戻す。それからきつく目をつむり天井を仰いで K はかすれた。しかしいつもの K の声で言った。 OK わかった。理由も聞かずに K はそう言ったのだ。 S は一つうなずいて立ち上がり机の上にあった作りかけの人形を集めて新しくゴミ袋の中に入れた。そして僕に向かって半分持てよと言った。混乱していた僕はハッとして急いで6つのうちの半分を持った。量が多いだけで全く重くはない。 ああそうだ。部屋を出る際に S は何か思い出したようにつぶやき、ゴミ袋を床に置くと K の方へ戻っていった。ノートを手に取って何かを書き K に見せる。 K がうなずく。すると S が K の背後に回る。それは一瞬の出来事だった。 S の腕が K の首に絡みつく。5秒もかからず K は落ちた。唖然とする僕に S は平然と行くぞと言ってまたゴミ袋を手に取った。なんでと聞く僕に S は何でもない口調で、それじゃ眠れねえだろって聞いたら肯定したからだと言った。チョークスリーパー？いや、裸締め。そういえば S は中学高校と柔道部だったと K から聞いたことがある。なんでもものすごく強かったせいで喧嘩を売る輩が絶えず、しかしそのすべてに勝ったため S はその町の、いやこれ以上は言うまい。近所のゴミ捨て場にでも捨てるのかと思ったら、 S は自分の車を使って人形たちをどこか遠くへと捨てに行くつもりらしかった。後部座席に5つゴミ袋を詰め込み、僕は袋を1つ抱いたまま助手席に座る。車は未だどこへ行くかもわからないまま発進した。なあ、これからどこ行くん？川だ。近所の汗見川。 S はそう答える。それは意外な答えだった。川？そうだ。ああ、その前に少しばかり酒屋に寄るぞ。酒屋？酒がいる。僕には S の考えがまるでさっぱりわからなかった。もちろん夜の河原で酒盛りしようぜなどと言ってるわけではないことはわかる。しかしならなぜ酒屋によって目的地が川なのか、僕の頭では合理的説明を出すことはできなかった。どうしてかなぜかわからない。そもそもおかしいだろ、その千人坊主ってのは。小さな交差点の赤信号で止まった際に S は話し始めた。どうやら僕の混乱を見て取ったらしい。お前らはおかしいとか思わなかったのか。いや思ったけど、夜鍋で戦隊も作らなきゃいけないってとことか。そうじゃなくてだな、結果から見ても明らかだが、あれは天候を変えるまじないなんかじゃない。人が人を呪う類のものだ。信号が赤から青に変わって車を走り出し、僕は腹から胸にかけてぐーっと感性の力を感じる。まずやり方からしておかしいだろう。人形に自分の血か唾液を染み込ませるなんて方法はどう考えても占いや呪術の方面だ。明日の天気を変えてほしいと願う対象を自分の肩代にしてどうする。自分で自分に願うのか。肩代って？本物の模倣品ってことだ。呪いの藁人形とかもそうだろう。あれも相手の髪の毛や体の一部を用いるそうだから。僕は自分の抱える数百体の人形を見る。この一体一体全てに K の体の一部だったものが付着している。確かにそうだ。二つ目に戦隊目が出てきた時に歌う歌だ。実は K の家に行く前にちょっとネットで調べてみた。お前が電話で言ってた千人坊主とやらをな。検索かけたらすぐに出てきた。あるオカルト系の掲示板に一からやり方全部載ってた。全くにぎわってはなかったかな。最後に歌う歌は晴れを願う場合は有名な童謡のてるてる坊主だ。聞いたことぐらいあるだろ。そう言ってS はその歌の歌詞を口ずさんだ。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。いつかの夢の空のように、晴れたら金の鈴あげよ。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。私の願いを聞いたなら 甘いお酒をたんと飲ましょう。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いてたら、そなたの首をちょんぎるぞ。これが晴れを願う場合の歌なんだそうだ。一方で雨を願う場合は少し違った歌詞になる。そうして S はまた口ずさむ。ズーボルテルテ、ズーボルテ、明日雨よ、降っとくれ。いつかの朝の死のように降らせば赤い雨あげよ。ズーボルテルテ、ズーボルテ、明日雨よ、降っとくれ。私の願いを知ったなら、辛いお酒をたんと飲ましょう。ズーボルテルテ、ズーボルテ、明日雨よ、降っとくれ。それでも笑って晴れたなら、そなたの足をちょいともぐぞ。これが雨を願う場合の歌詞。どちらも大した変わりはない。3番目の最後の部分がどちらも願いが叶えられなかったら危害を与えるという内容だ。実際にある童謡でもちょんぎるとか言ってるしな。それが耳の中に降る雨とどう関わる？そうされないために人形たちは一生懸命天気を変えようとするのです。え？ネットの掲示板にあった言葉だ。やり方を説明した部分のな。もしも人形に唾や血をつける行為が人形を限りなく生きたものに近づけるためだとする。そして吊るされた船体の人形にもしもほんの少しの意志を持ったとして、その意志は何のために使われる？何のため？天候を変えるためだ。しかし現実はそんなに貧相なものじゃない。天気は気象にのっとって動く。変わらない。だとしたら首を切られないために、足をもがれないために、船体の人形に変えることができるのはどこだ？ S はゆっくりと続けた。それは頭だ。人間の脳みその中のわずかな部分。僕は黙って S の話を聞いている。腕の中の人形たちがなんだかざわついている気がする。勘違いすんなよ。俺は別に人形に命や意志が宿るなんて思っちゃいない。そこで S は少しだけ笑った。何がおかしかったのかは僕にはわからない。つまりはそういう筋道が、意識かか無意識かは人次第だろうが、この千人坊主を行うプロセスの中で出来上がってしまう。千個も作った後なら時間もかかって集中力も使ってるだろうしな。暗示にかかりやすい状態ってわけだ。部屋から出てはいけないっていう注意文句もここにかかってくる。時間を置いて作らせない。一気に集中的にやらせる。S の言葉によって頭の中に一つの話の道筋が浮かんでくる。けれどもそれは決して気持ちのいいものじゃない。あそこにあれを書き込んだやつの気が知れないな。愉快犯ってやつか。そういう意味じゃ解決策とおぼしきものを案に示してるって点でも立ちが悪い。雨が降り続ければ人は晴れ間を望む。ああいう形でセットで出されれば誰だってもう一方が解決策だと思う。ドクンと心臓が弾む。 S の言わんとしていることが理解できたからだ。雨を願って K の頭の中に雨が降るようになった。だとしたら晴れを願えば。これは憶測だが目に関することじゃないかと俺は思う。光のイメージ。目の前で輝く何か。時を追うごとにそれはどんどん激しく眩しくなっていって、ついには俺は幽霊とか超能力とか基本的には信じていないが、呪いはあると思ってる。いや、あってもいいと思ってる。車は 目的地である阿蘇川の川沿いに立つ一軒の個人経営らしい店の前で止まった。看板には酒タバコとあるが、もうシャッターは閉まっている。あるプロセスを通して生きた人間から生きた人間へ、その間に意志と脳みそがある以上、ある程度の何かが起こっても不思議じゃない。そう言って S は一人車から降りていった。そしてシャッターの横の勝手口の前に立ちノックした。しばらく間があってからわずかに扉が開く。そこで S が二言三言何かを言うと、ドアの隙間が大きくなって S は店の中に入っていった。次に S が出てきた時、その手には一升瓶が抱えられていた。これ持ってろ。じゃあ行くぞ。 S、 ここの人と知り合いな？そんなとこだ。一番辛いのを選んでもらった。そうして車は近くの河原へと降りる道を進んでいく。タイヤが河原の石を踏む音がした時、 S は車を止めた。河原自体はそれほど広くない。止めた車のすぐ近くに川の流れがあった。さてと、ここらでいいだろうと S が言う。ただ僕には何がいいのかはわからない。 S が車のライトをつけたまま車を降りる。そして後部座席の戸を開いて人形入りのゴミ袋を取り出す。これからやることだけどな、作業には変わりないぜ。まあ人形作って吊るすよりは楽だろうかな。そう言って S はさっき K の部屋でノートに書くために使ったペンを僕に渡した。持ってきていたらしい。ざっと説明するぞ。人形に顔を描く。記号的な顔でいい。凝る必要はないからな。そんで一袋分溜まったら酒をかけて川に流す。わかったか？わかったけどわかんなかった。実際に何をするかはわかったけど、なんでそんなことをするのかは全くわからなかった。僕は曖昧にうなずく。まあいい、ただ顔をかけばいいんだ。時間もあれだしな、さっさと済ますぞ。夜の河原でティッシュペーパー人形に顔を描いていく。ちょんちょんちょんすーで目と鼻と口の出来上がり。簡単だ。一体10秒もかからない。それでも1200体は少なくともあるので、僕らはただ黙々と作業を続けた。一つのゴミ袋にいっぱいになったら、その中に直接酒を入れる。そして川に膝まで入って中身を水の流れに沿って一気にぶちまける。夜の川にさらさらと流れていく人形たちはどこか幻想的で、でもこれはゴミの不法投棄なわけで。役目の終わったてるてる坊主はこうして川に流すものなんだそうだと S が作業中どこかの檻にポロリとこぼした。そうなのかと思った。確かに首や足を取られるよりかはこっちの方が随分マシなような気がする。全ての作業が終わった時、もう東の空から太陽が昇り始めていた。最後の一体を見送って僕と S は同時に伸びをした。 K のやつは大丈夫かね？まあ大丈夫だろう。呪いには呪いよってやつだ。何それ？知らん、適当に言ってみただけだ。いずれにせよ戻ればわかる。出すぞ。 S が車に乗り込む。僕も慌てて助手席のドアを開けた。日が出たといっても大学までの道に人影はほとんどない。戻ってきた学生寮の周辺もそうだった。ここに戻ってきた時、僕はどうしてか幼少時母に怒られて家を飛び出した後、そろそろと足音を立てないで家の窓から侵入した時のことを思い出していた。なんだか妙に後ろめたいという感覚。ただ S はそんな思いはみじんも感じていないようで、車を降りてずかずかと寮の中に入っていった。 S は2階の K の部屋まで一直線に、僕はそろりそろりとその後ろをついていく。1階の集合ポストに新聞が挟んであったので、ついでに K の文を抜き取る。部屋の中で K は僕らが出て行った時と同じ体勢で作業台の横に倒れていた。 S がその背中を軽く蹴る。起きない。蹴る。起きない。それから S は K の上半身を背後から抱き起こすと、両脇の下から腕を入れて両手を K の首の後ろで固定する。その状態で S がうっと力を入れると、 K の半開きの口からほひゅっと変な音が出た。うわ K が起きた。すると S はすかさず K の目の前に自分の手をかざし、人差し指と中指と薬指を立て、ごくごく小さな声で言った。何本だ。 K は未だに状況がうまくつかめていないらしく、数回高速でまばたきした。何本だ。 S がもう一度ささやくように聞く。3本だ。よし、耳は聞こえてるな。目も意識も問題ないようだ。そこで K はようやく自分の変化に気がついたようだった。
おお、本当だ。雨が止んでら。
それを聞いた瞬間、僕の中で張り詰めていたものが煙のような音を立てて抜けていった。安心すると油断をしたのか、腹の底から大きな大きなあくびが出た。そのせいでちょっと涙が混じった。あくびがてらにうまく飲み込めていない K に状況の説明をしてやった。こっちは真剣に話しているのに、相づちがいちいちへーとかほーとかばかりだったのが気になったが、まあそれはいいとしておこう。
呪いかよ、怖えな。しかも無差別なんだろう。
インターネットのような環境はそういうものをばらまくのに最適だからな。まあそんなもんに浮かずに手を出すやつも悪いんだが、
いやマジ反省してる。今回はきつかった。いやマジ参った。次からはさ、こういうことのないようにすっから。
次があったら見殺すぞ。あとバイト代よこせ。こら
ははまたまたご冗談を。
そんな今日も冴えている漫才コンビの後ろで、僕は先ほどポストから持ってきた今日の朝刊の週刊天気の欄を見ていた。6日間晴れマークの続いた後にポツンと傘のマークがついている。ふと思い出す。もしも今回のことが呪いのせいならば、僕が K の耳元で聞いたあの本物の雨の音もやっぱり呪いの類だったのだろうか。わからない。呪いは伝染するのかもしれない。いい意味でも悪い意味でも。その証拠に S が K を締め落とす際に見せたノートに書いた言葉、机の上に開きっぱなしになっているそれには、耳鳴りで眠れないかの下に走り書きで、目が覚めたら全部終わってると書かれていた。もしかしたらこれが S の言っていた呪いには呪いというやつだろうか。ちなみに4コマ漫画わたるくんの今日のネタは、どうしても遠足に行きたいわたるくんがてるてる坊主を100個作ってベランダに吊るして、作りすぎだとお天道様に呆れられるというものだった。 K に見せると、ギャグ漫画にリアルで勝つとかオカルトだろうなどとわけのわからないことを口走っていた。以上、戦隊坊主晴れでした。で、次行く前にジータレス読み259かな、 17度とか春の陽気だねと。はい、春の陽気ですよ。うん、っていうか今日暑かったんだよね。うん、今日暑かったっす。で260、お茶やばいよやばいよ、まぶたがめっちゃ重いよと。それはね、うん、脳みそが寝なさいっつってるんで、まぶたにどんどんグラビデが、はい、かかってますから、そのまんまね、ラリフォーかかってください。で261、お茶朗読うまいねと。おっちゃんじゃないです、20代です。はい、楽しませてもらってます。あ、どうも、初聞きですと。出た、初聞き、来たよ、これ。初聞きですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがたい限りです。で、262、確かに、てるてるも人形だねと。気がつかなかったよ、うまいねと。気がつかなかった、気づかなかった。戦隊坊主、これ面白い、面白かった読んでて。で、263、半日かけて穴を掘り、半日かけてその穴を埋めさせる。これを毎日行った人間は最終的には気が狂って死ぬ呪いだよと。半日かけて穴を掘り、半日かけてその穴を埋めさせる、最悪だ。これを毎日行った人間は最終的には気が狂って死ぬ。なんかやったことをまた元に戻す、やったことをまた元に戻す、きつい。気が狂う、気が狂うんだ、なんだかわけわかんなくなるんだろうな多分。で264、そういう呪いの品とかは基本的に燃やすのが一番いいかなと。燃やすときに清め酒かけたりお経を唱えたりするんだけど、ただ燃やすだけでもいいと。燃やした灰は川に流すとか風で飛ばすとかして処分する、ゴミ箱には捨てない。あと爪とか血とか髪の毛を使うっていうと呪いのイメージが強いけど、爪とか髪は人形に入れておくと呪いよけになるらしいと。もし呪いをかけられていたら呪いが人形の方に行くとかと。あー、なるほど、うん、そっちの方にね。そうなんだ、同じものがそっちの方についてるんで、なるほど、燃やすのが一番いいんだ。へえ。でもなんかさ、まあ、酒かけるっていうのなんで、また言ってるけどなんで酒なんだろう。そう、お酒、なぜお酒な、お酒はなんでなんだろう。なんだろう、お酒が絡んでるもの、まあ、神様もまあ、お酒持ってるやついたりとかするよね。てか七福神、うん、何なんだろうね、お酒とか塩とか、なんかまあその当時、そのまあ高価なものというか、まあ、非常に、価値の高いものみたいなのが実際にいい効果を、うん、清めるとかそういうのになんかあれだってことなんですかね、何なんですかね。でもまあ実際アルコールですからね。うん、実際に清めるっちゃ清めるんですけど、うん、いろんな意味で、で、まあ、燃やすのが一番いいんだ、呪いの品、うん、お経を唱えるっつってもね、お経を唱えらんないですからね、そんな分かんないですからね。で265、お茶やばいよやばいよと。今やってる違うラジオの掲示板でもうまいって話題になってるよと。出た、どこ。いや別にいいですけど、てかあのおっちゃんじゃないんですけど、今やってる違うラジオの掲示板、へえ、俺も有名になったもんだ。どこだか知らないけど。で266、ホルとか下ネタすぐるわと。あんたの脳みそがっていう、あんたのブレインがっていう。で、267、それ大昔のエジプトでは捕虜にやらせてたらしいよと。戦意喪失に効果絶大だとかと。半日かけて穴を掘り、半日かけてその穴を埋めさせる。だってもうなんだか意味がわかんない、必死こいて穴掘ったのに、今度埋めてつって て必死こいて今度は埋めてる。この無駄作業ね、もう限りない無駄作業です。肉体的に疲れて、でわけわかんねえっていうので精神的にも来んだろうな、これなんか地味にきつい、このうん。でそれを外でね、まあエジプトってことで、まあ、外暑い中でねやらされてたら、もう戦意喪失ももうしちゃうだろうね。はい。で、268、今夜もいい声で癒されていますと。最近なんかレスがいつもっていうか昔の雰囲気と違うね。こんなこと昔言われたことね。はい、まあありがとうございます。今は猫たちとベッドで川の字になって聞いています。ちなみに iPhone で聞いてるので、さっきまではお風呂で聞いてましたよと。なんだろう、なんか別番組みたいな、なんかこのレスはい、不思議です。なんかで269、どうすんのこんなリスナー数増やしてと。どれぐらい増えた？てかさ、最近おかしくね、うん、まあ嬉しいんですけど、ありがたいですけど、最近おかしいな。なんかで270、塩とか酒使うものが腐りにくいからっていうのはあるんだろうねと。あ、なるほど、なんかそういうのはあるかもしんないね。なんかそういう効果が、あ、これはそのね、その科学的にとかそういうのはもう全然わからない時ですから、そういうなんか効果がある、非常にその力のあるものなんだっていうのはなんかあんのかもしれないね。です、まあ、お酒とその塩、まあ、実際に口にするとまあすごいなんかうわってくるじゃないですか、刺激がそういうのも含めてなんかいろんな面からなんかあれなのかな、で271、200人超えとか変態だね、さすがおっちゃんと。まあ、変態じゃないですよ、変態ですよ、変態じゃないですよ。でおっちゃんじゃないです、はい、20代です、はい、びっくりですよ。で272で、だって俺一番初めに配信始めた時延べリスナー数で4人とかですよ確か。あ、10人いかなかったぐらいで、聞いてた人が4人だったのかな。でしたからね、はい、ソロあと1ヶ月ぐらいで6年目に入りますけど、継続は力なりとはよく言ったもんですよやってきゃいつかは、で272、おいお前らおっちゃん甘やかしすぎだぞ、もっと昔みたいに殺伐もしくはガチムチしようぜと。まあ、ガチムチはしなくていいんですけどっていうかガチムチするっていう言葉がよくわかんないですけど、まあ、殺伐もなかったと思うんですけどねで273、酒を作る工程を考えてみると。酒を作る工程、そうか、なんだ。で274、日本酒はそんなに持たないだろうと。持たないか、持たないか、なんなんだろういまだに、うん、まあよくわかんないけど、まあとりあえず、うん、外国で、まあどうなんだろうな、やっぱり酒、塩、でもやっぱり水関連が絡むんだろうな。やっぱ水って非常に貴重なもんだし、その、うん、大事なものだからね。だから水っていうのはやっぱ大きいんだろうな。だからやっぱり聖水っていう言葉が出てくるんだろうな。うん、非常に関わりがあるし、かつ、まあ、非常に貴重だしね。だからそこに力を求めるっていうのはあるんだろうねとは思うけど、なんとなく、うん、で塩っていうのもやっぱり、うん、やっぱり貴重なもんだし、なんかいろいろあるんだろうな。で酒、で酒を作る工程、酒を作る工程、そこで何かあるんですか、はい、で275、がチムチとかハンバーグとか言ってた頃が恋しいねと。うん、よくわからないよね、正直わからない人には。俺もあんまりよくわかってないですけどガ チムチとかハンバーグとか言ってた頃が恋しいねって書いてあるけど、それだけ聞いたらこれなんだろうっていう感じですよね。で276、お茶かなり長いんだねと。まあそうですね、6年、そろそろ6年目で配信600回ぐらいやってますからね。でおっちゃんのラジオ今まで聞いてなかったのがもったいないなと。おっちゃんはどれくらいのペースで放送してるの。まあ約5年間で600回やるぐらいのペースです。でこれからもおっちゃんのラジオ聞かせていただきますねと、非常にありがたいです。はい、まあ陸があればって言っても初聞きの人に言ってもしゃあないかもしれないですけど、一応ジータにそのなんだろう、自分がこれまでやってきたものっていうので抜けがあるかもしれないんですけど、いろいろ書いてあるんで、ページがあるんですよ。でそこでこの録音がって言ってもらえれば普通に、アップはしていきますので、ファイルバンクにアップしていくので、まあもしよかったら言っていただければありがたいなと思います。で277、ここはもともといい男の集まりでがチムチしてたからなと、のんけは怖がって寄ってこなかったんだかと。出た嘘情報来たなんだそりゃああ昔の流れに戻ってきそうだよ。で278、アナルとか拡張とか言ってた時代に戻ると、やめて。で279、ペチコネするといいわ。で280、お茶下ネタの流れ強制してと無理で281、俺も今度からは清水のオプションつけてもらうようにするかと。なんだ清水のオプションってどういうことだよ、清水のオプションって意味が分かんないよ、何オプション。はい、で282、懐かしいな、これだけでハンバーグどれだけ焼けると思うって言ってた頃が本当に懐かしいと。うん、もう給料でハンバーグお前何枚焼けると思ってんだっていうレスが ついてるような、もう意味のわからないことですよ。で283、ペニスと中学生です。で284、イサムさんこんばんはと、今日もスパルタないい声ですねと。スパルタっていうね、300いつも通りというとこんな感じかなとあ、いつも通りじゃないですね。284番さんもまずね、イサムさんっていう人は誰一人いません。はい、そんなこと言ってくれる人が誰一人いないんで、もうこれがいつも通りじゃ全然ないですね。あとね、スパルタないい声っていうのは聞いたことないです、はい、ほとんどほとんどです。たまに聞いたような気がします、そういうこと。はい、で次行こう。ですね、次あんまり、長くないですけど、今度はちょっと曲を変えて、ですね、違うわ、これじゃねえ。次呪いの動画っていう 話いきましょう。結構雑談して、雑談っていうかレス読みが長いから思ったより時間かかってんな、一つしか読んでないのに。でいきましょう、呪いの動画っていう話。1年前実際にあった話です。長文だしうまくまとめられないので、暇な方だけ読んでやってください。不景気の波を受け仕事量が激減し、1週間に3日しか仕事がなく休みを持て余していた私は、夜中までテレビを見たりパソコンをいじったりして夜更かしをしていました。明日も仕事休みか、朝早く起きてもどうせやることないし、もう少し起きてよ。時計を見ると深夜の2時半。何か面白い深夜番組はやっていないかとテレビをつけてチャンネルを変えていく。チェー、通販番組ばっかかよ。めぼしい番組はなく、しぶしぶパソコンで YouTube を見始める。私はよく怖い話を YouTube で見る。後で怖がるくせに興味本位で見てしまう典型的なホラー好きだ。そのためいつも検索する怖い話はほとんど見てしまっていて、ぐるぐるとまだ見たことのない怖い話を探し続けていた。これも見たやつだよ。
そんなことをつぶやきながらふと時計を見ると深夜3時過ぎ。このままぐるぐる検索してても拉致があかん、そう思った私は検索のカテゴリーを怖いから呪いに変えて再度検索をした。ちなみにビビリな私は呪い系の話を見ると本当に何かあるんじゃないかと思い、呪いのジャンルは避けていたのですが、その日に限り今日は遅いし一つだけ怖いの見て寝ようと思い検索をしてしまったのでした。いろいろな呪いの類の動画があってどれにしようか迷っていたのですが、ふと気になるものを見つけた。この画像を見るときは注意してください、そう書かれていた動画に目が留まり、どういうことだと思い気になりクリック。動画が流れ始めた。最初は黒い画面、それがしばらく続く。なんだこれ、何も流れない、そう思いこの動画の再生時間を見ると4分40秒。またまた不吉な時間に設定しちゃって、そう思い少し小馬鹿にしつつも再生を続ける。その間も真っ黒な画面はしばらく続き、いたずら動画かと思い私は停止ボタンをクリックしようとマウスに手を伸ばした。ブッ、視界が一瞬にして暗くなった。停電だ。少し焦りつつもすぐ状況を理解した。しかし違った、パソコン以外のすべての電気が消えたのだ。それに気づいた瞬間パニックに陥る。は？嘘だろ、なんでパソコンだけ。背筋が頭にかけて電気が走り寒気がした。心臓がバクバクいっているのが耳で聞き取れるほどになっている。とにかくパソコン切ろう、そう思ってマウスを動かすが反応がない。やばい、こうなったら強制終了だ。電源に手をかけようとしたその時、デンデンデンとパソコンからエラー音が鳴り始め、私は固まった。デンデンと音が一回鳴るごとに動画の画面が赤くなっていく。真っ暗だった部屋が赤い光に染まっていく。私は泣きそうになりながらもとにかく部屋から出ようとする。しかしパソコンからどうしても目が離せず、赤い動画を見ながら後ずさりし、部屋のドアまでなんとかたどり着いた。あとはノブをひねって外に出るだけ。ノブに手をかけドアを開けようとしたその瞬間、コンコンコンとドアノックされた。親は寝ていて起きているはずがないと分かっていたのだが、藁をもつかむ気持ちで話しかけた。母さん？私の期待は恐怖に変わり、すぐにドアの鍵を閉め叫んだ。ごめんなさい、ごめんなさい。いい年こいて恥を捨てて叫ぶが状況は何も変わらなかった。なんでこんな動画開いたんだ。どうしよう、どうしよう。私は自分を見失い、そして呪った。パソコンはブーブーと苦しそうな音を立てながらも未だにエラー音を鳴らし続けていた。後ろのドアは静かに沈黙しているが、何かいる気配はあった。部屋の外の何かが気になり、そっとドアに耳を当て気配を探る。と床の音が聞こえた。やっぱり誰かいる。私はうなだれながらもなすすべなくその場から動けずにいた。するとドアの向こうからブツブツと何か言っている。までぬのたのにぬの よく聞こえなかった。さらに耳をドアに当て声を聞くと、あなたまで私を怖がるの？私にはあなたしかいなかったのに。そう聞こえた。恐怖が薄れ、悲しみが伝わってくる。こんなに待ってるのに、一人はもう嫌なのに。お願い、無視しないで。悲しそうに訴える。それがかわいそうでならなくなった私は恐る恐るそれに話しかけた。誰？何かあったの？部屋の中に入れて、私を怖がらないで。私は鍵を開け、静かにドアに手をかけた。すると向こうからドアが勢いよく開き、目の前に赤い女が口を開けて立っていた。その手にはボロボロになった赤ん坊を抱き、ああと声を荒げていた。女はゆらゆらとその場で揺れ、まるで赤ん坊をあやすかのように佇んでいた。まるまる、どうしたの？あんた大丈夫？母の叫び声で気がつくと、私は廊下に倒れていた。一夜明け、私は両親に昨晩体験したことを話した。絶対信じてもらえないと思っていたのだが、意外にも母は信じた。というのも、母の話によると、昨日の晩、私の部屋から聞き覚えのない声がして、こんな朝方に誰か来ているのか確かめようと部屋に入ろうとしたらしいのだ。だけど部屋には鍵がかかっていて入れず、ノックをしたらしいのだ。すると私が、ああと声にならない声で発狂していたらしいのだ。私はすぐ父を起こしに行き、私の部屋に戻ってきたところ、私が廊下で倒れていたらしいのです。あの動画は一体何だったのか、そしてあの子連れの霊との関係が何だったのか、今は恐ろしくて真相を確かめる気にもなりません。パソコンはウイルスにやられたのか、起動させてもあの時の気味の悪いエラー音が鳴り続けるだけで使い物にならなくて、一応お払いに出してから処分しました。以上。呪いの動画っていう話でした。はい。で、ジーダレスミ、285、子さんと新参でドッジボールしようぜとね。子さんの方がはるかに強烈な球投げますよね。絶対針仕込んでる中に。意外がボールだよね。本当にガチムチェハンバーグって投げてんのに、イサムさんこんばんはみたいなやつじゃあもう勝てません、うん。で286、イサムさんは昔ビジュアル系バンドやってたんだよねと。それイザム。で287、よく青い色のつなぎを着て公園のベンチにいる人だよねとね。やらないかですよ、安倍さんですよそれもういいわ。はい。で、どうしよっかな。とりあえずですね、ホラーテラーの用意しといた話はこれで終わりです。はい。実は、うん、思ったよりそれで時間が稼げたんで、稼げたっていう言い方もちょっと変ですけど、まあ1時間20分できたんで、まあありかなと。はい。というわけでですね、どうしようかな、あと一つぐらいなんか読むかな。そうですね、あと一つぐらいじゃあ読みましょうかこれはですね、ホラーテラーじゃないです。はい。18歳という、題名の話
を読もうかなと思います。これで今日の最後に、しようと思います。はい、じゃあ、行きましょう。18歳という話、これ別にホラーテラーじゃないです。じゃあ行きましょう。倉庫の中のボール箱を整理していたら古い日記帳が出てきた。昭和38年18歳と表紙に書いてある。今年36歳だから18年前の記録。今までの人生のちょうど半分を通過した時の日記というわけだ。18歳と記した文字がどことなく得意げに肩を張っているのはもう大人になったつもりでいたせいかもしれない。書いてあることはどのページを読んでもたわいがない。6月8日月曜日、雨。今日から中間試験が始まる。初日に英語のリーダーと数学があるんだから参っちまうな。山は外れたし、カンニングは無理だし、どちらもペケ。早くも暗い気持ち。 T は割とよくできたわ。だって最初兼備なんだよな、彼女は。俺軽蔑されちゃうかな。午前1時まで勉強して本日のエネルギーはおしまい。グッナイ。 T というのはとも子のことだ。一番好きだったガールフレンド。色白で専病室のタイプで、確かにちょっとした美人だったが体は弱かった。大学を出て5年ほどアメリカへ行って死んでしまった。彼女と結婚なんかしてたら災難だったな。でも懐かしい。6月9日火曜日、曇り。世界史のテストは絶望的。英作文もケアレスミスが多すぎたみたい。今季は完全にダメだと思う。横綱は2日黒星が続くと3日目から休業するんだが、本当明日の試験は休みたいぞ俺ちゃんは。ただいま午前2時。グッナイ。6月10日水曜日、晴れ。中間試験終了、万歳。駅前の映画館で椿三十郎をやっているので見に行った。便所の匂いがして頭に来たけれど、映画の方はものすごく面白かった。黒澤明は確かに名監督である。俺が保証する。天国と地獄も見に行きたい。小遣い不足につきお袋に特別手当を交渉したが、中間試験の結果次第ね。だと厳しいな。でも後で1000円くれた、儲け。ああそうか、あの頃は結構生意気な映画少年だったんだ。駅前から少し入ったところに映画館が2軒並んでいて、中古の映画を安い料金で見せていた。俺も映画の監督になってやるかななんて思ったものだが、まあならなくてよかったというものだろう。映画の斜陽がひどくなったのはあの頃からだった。今頃はよくてポルノ映画の監督、下手をすれば路頭に迷っていたかもしれない。何も人間は趣味を職業にすることはないんだ。親父にもバカ、文学部なんかやる柄じゃない、経済か商科だなと無理やり進路を決められて商学部へ進んだってわけ。まあ結果 OK だっただろう。おかげで就職の時にはそう苦労もせず M 商事に採用され、今は花形の商社マン。仕事はきついがやりがいはある。このところちょっと疲れ気味かな。この間の健康診断の結果はどうだろう。心臓の具合がなんとなくおかしい。相当に悪いのかもしれない。高校生の頃には体の心配なんてしたこともなかったが。6月11日木曜日。今日は N と H と3人で後楽園遊園地へ行く。なんとなれば試験休みだから。ジェットコースターはいい気分。焼きそばを食いながら女の噂。N も H も T のことが好きらしい。嫌な感じ。誰か知らない奴が T を好きになっても構わないけど、同じクラスの友達はなんかやばいんだよな。こんな奴らと争うのかと思って俺自意識過剰気味。帰り道 N がブランコから中途病やって大怪我。
あいつなんか突然無茶なことをやるのが好きなんだ。今に命を縮めるぞ。
驚いた。こんなことが書いてあるなんて。 N とあるのは当然中川のことだろう。
一昨年自動車事故で死んでしまった。やつの無謀な運転が原因だと聞かされた。
すっかり忘れていたけれど、何かというと人前ですぐに危ういことをやってみせるのが好きだった。
事故の時も助手席に女の子を乗せて格好をつけていたらしい。18年も昔の日記の中で N の運命を予測していたとは我ながら赤眼なり。
さすが
青眼か。6月14日日曜日雨。しばらく日記を書くのをサボっていた。英語の S 先生がイギリスで講習を受けるため留学、羽田まで見送りに行った。
S の英語イギリスで通じるかなとみんなで心配。
秋には少し発音が良くなって帰ってくるだろう、こうご期待。
T は見送りに来なかった。風邪でもひいたのかな、少し心配です。
T を思いながら眠ろう。
佐々木先生というのがいた。佐々木先生というのがいたっけ。あの人も5年前に急性肝炎で亡くなったと聞いた。
わかりやすい授業だったけど発音は本当にひどかった。
未だに私がうまく英語を喋れないのは半分はあいつのせいではあるまいか。本当に嫌になってしまう。
6月15日月曜日雨。 K がショートショートを書いているという。
ショートショートというのは短い小説のことだ。星新一とか都築道夫がこの頃よく書いてる。
K のショートショートを見せてもらったが、散々奇妙奇てれつな事件が起きて最後は夢で舌でおしまい。
ナットランペケ。
夜おじさんが遊びに来た。お小遣い金2000円をもらう。
ああそうか、あの頃から高校生や中学生の間で盛んにショートショートが読まれるようになったんだ。
K、つまり河合は俺もショートショートの作家になるんだとか言っていたが、今は四ツ谷でうなぎ屋をやっている。
人生なかなか思ったようには運ばないものだ。
6月16日火曜日晴れ。昨日 K のへんてこなショートショートを読まされたせいか不思議な夢を見た。
待てよ、 K の作品なんかより俺の夢の方がよっぽど面白いショートショートになるかもしれないぞ。
場面はパーティー会場。
何のパーティーだかよくわからないけど、とにかくパーティーなんだ。
誰かの誕生会。
まあそういうことにしておこう。
俺の知った顔が大勢集まってる。みんないい服を着ている。
まず大好きな T。 バラ色の洋服はとても美しい。教室で見るよりさらに一段とチャーミング。
What a beautiful girl she is。
N も H も背広なんか着ちゃって真面目な顔で立っている。
イギリスに行ったはずの S 先生も来ている。
S 先生は毎度おなじみの茶色の背広。
何せこの背広はよほど丈夫な生地らしく、10年前に卒業した先輩の時もこの服だったんだと。
パーティーに来ているのは学校の関係者ばかりじゃない。
気がつくと親父があから顔で会場を行き来している。
八百屋のお兄ちゃんが派手なシャツを着てタバコをふかしている。
駄菓子屋のばあちゃんも汚れた前掛けを垂らしたまま隅の椅子にペタンと座っていた。
みんなの胸に名札が貼ってある。その名札の下に数字が書いてある。
あれ何って主催者らしい人に、確か郵便局の窓口にいるおじさんだと思うけど、尋ねたら、
ああ決まってるでしょう、弱いですよ
とすまし顔で言う。
へえ年齢なのかと俺は夢の中で思った。
いくら夢の中だってこれは少しおかしいぞ。
T は11と書いてある。
あんなませた11歳なんかいるものか。
おっぱいだって膨らんじゃって。
N は16。これはまあ少し若いけれどそう違ってはいない。
でも S 先生もうちの親父も14歳だって。
バカらしくて話にもならない。
ひょいと見るとお袋の方は27歳、
八百屋のお兄ちゃんは31歳だった。パーティーに集った連中はさして不思議そうな顔もせずに、お互いに若いの老けてるのと話し合っている。俺はなんとなく不安になって自分の胸を見た。よかった、俺の胸には正確に18と書いてある。俺が正しく18歳なんだから、他の人たちもみんなあれが本当の年齢なのかなと思っているうちに目を覚ました。変な夢、これショートショートにならないだろうか。日記帳を膝の上で閉じ、私は小首をかしげた。ひどく息苦しい、めまいがする。理由のわからない不安がスーッと心に昇ってくる。日記をもう一度眺めた。智子は11歳、中川が16歳、佐々木先生も親父も14歳。おかしいぞこの数字は。突然恐怖が通り抜ける。人間の年齢は何も生まれた時から数えなくたっていいじゃないか。例えば死ぬ時から逆算した年齢だって構わない。その方がむしろ便利じゃあるまいか。智子が死んだのは、指折り数えてみると、この夢を見た時から11年目、中川がその5年後、佐々木先生と親父は中川より2年前。私は18歳だった。あれから18年経った。動機がただごとではない。大変だ。苦しい。苦しい。心臓が。誰か。以上。はい。18歳っていうお話でした。はい、最初何でしょうっていう感じですけど、これ後田隆の作品、短編です。はい、いかがでしたでしょうか。で、ジータレス読みあれ289って読んだっけ。もっと聞きたいなと、まあありがたいんですけども、今日はこれで、はい、明日も仕事ですし。で290、今来たおっちゃん版は出遅れたって書いたんですけど、終わる、もう終わるわ。はい、もう出遅れまくりだわそれ。1時間半やりました。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますね。もうだいたい5時半ぐらいに自分起きなきゃいけないんで、はい、291が、名札の年齢は初体験の年齢かと思ったよと。あ、なるほどね、11歳14歳とか16歳とかね、チキシャーっていう、はい、まあいいや、とか寝よう。はい、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはですね、ファイルバンクに、アップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、昔の録音ファイルもリコをもらえば、まあ、できる限り、アップしていきたいとは思うので、もしよかったら、まあ、ツイッターに書くにも、スカイプで書くにも、ここの掲示板に書くにも、どれでもいいので、言ってもらえればありがたいなと思います。まあ、大量にあるんで、少しずつ落としていくような感じにはなると思うんですけど、はい、なんか自分のファイルが26ギガとかいったとかいう書き込みを見たことあるので、この前だから、まあ、そんだけあるんだっていう感じなんで、まあ、全部聞こうっていう人がいるかどうかわかんないですけど、全部聞くとなるとそれぐらいあるのかもしれないんで、はい、じゃあまあ
そんな感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。次回何やるか全然決めてませんが、またやってたらですね、聞いていただければありがたいなと思います。じゃあこの辺で終わりにしましょう。それではおやすみなさい。ではバイバイ。